はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。警察官 A は覚醒剤の密売ルートについての相手を進めていたが、コウが自宅に覚醒剤を隠し持っているとの情報を得たと。でそこでコウの身辺調査をしたところ、コウは自宅付近の、食堂で1ヶ月前に無銭飲食をしたことが判明したというわけですね。で、まあいかにもなんか別件逮捕、別件拘留とね、話が出てきそうな感じがしますよね。で10月2日 A は詐欺罪の被疑事実で逮捕令状を得て、警察官 B とともに光沢に赴き、光を逮捕するとともに光沢内部を捜索したと。でその結果覚醒剤は発見されなかったものの、光の手先銀行の中から覚醒剤取引を基調した手帳が発見されたので、これを差し押さえたというわけですね。でちょっと見方が微妙なところなんですけど、もし仮にこの逮捕状の請求がですね、その無令状捜索差し押さえを狙ったもの、つまりその覚醒剤の発見を狙ったものだとすると、そうするとこれは別件捜索差し押さえの問題になってくると、まあ、ちょっとイレギュラーなパターンかなと思うんですけどね。普通の別件捜索差し押さえの問題っていうのは、その別件で、その捜索差し押さえ許可状を得てですね、それで捜索差し押さえをするっていう、本件の捜索差し押さえをするっていうパターンなんで、こうやってその逮捕令状を得るっていうパターンはちょっとイレギュラーですけれども、もし仮にその逮捕令状を得て221条1項2号の捜索差し押さえで、覚醒剤のね、その押収ってものを狙ったものだとすると、なんか別件捜索差し押さえっぽい感じがしますよね。ちょっとその辺が、まあ、微妙なところかなという気がします。これに対して、覚醒剤の密売ルートについて内定を進めてたっていうふうにありますので、なのでですね、仮にその、取り調べ目的、本件による取り調べ目的っていうものであれば、これはまあ普通のね、別件逮捕、別件拘留の問題になるのかなと思いますね。ちょっと見方が微妙かなと思います。ね。で一応、解説回答例では、ここはですね、その別件逮捕、別件拘留の話で書きました。ね。先ほど言いましたように別件捜索差し押さえっぽい問題としてね、書いてもいいのかなとは思うんですけどね。で、そこでちょっと解説の方を見ていただきたいんですけれども、覚醒所持罪の取り調べも行う目的で詐欺の被疑事実に係る逮捕状を取得してそれで逮捕していると、まあ、実際その後取り調べをどれぐらいしたのかとかっていうのはね、書いてないですけどね。はい。で、別件基準説に立つんだったら、これはまあ逮捕は適法ということになるでしょうね。で、本件基準説だとすると、まあ違法になるのかなと思います、やっぱりね。ちょっとまあ問題文の書きぶりが微妙なんで、なんともわからないですけど、やっぱり基本的には違法になるのかなと思うんですよね。で、ここでは、実態創生とかなんとかっていうね、そういう話は書かなくていいと思いますね。っていうのは、もうこれ逮捕令状の請求時点から取り調べ目的がある事案かなと思いますんでね。それははっきり問題文に書かれてますから。で、その後の取り調べ状況なんかも書かれてないんで。なので、ここは、まあ言うなら旧来型の別件逮捕、別件拘留の問題を書いてもらえばいいと思いますね。はい。いいですかね。で、次にその捜索差し押さえの話なんだけども、これはまあどんな立場に立ったって違法でしょうね。そのさっき別件捜索差し押さえっぽい問題が出てくるかもしれないって話をしましたけれども、そんなこと言わなくたって、当然、逮捕に伴う捜索差し押さえはですね、被疑事実関連物件だけに限られますので、まあ差し押さえですけどね。今回は、詐欺罪との関連性認められませんから。だから、当然これは違法ということになると思いますね。ちなみに、逮捕そのものが違法だった場合、逮捕令状の発布そのものが違法だった場合、まあ、要するに本件基準説であった場合ね、この場合は当然その後の捜索差し押さえも違法になりますからね。はい。だからまあ別件捜索差し押さえっぽい問題を書かなくてもですね、ここでは、捜索差し押さえ違法にすることは十分できますね。てかまあ普通にそうなると思います。で、その後、その手帳に基づいて、その現場に行って、そしたら相手が来たんで、そこで、おとり捜査をやって現行犯逮捕したというね、そういう流れになってきますよね。はい。で、これはね、他の問題でももう扱ったのかなと思いますね。おとり捜査の問題については、これはですね、その最高裁判例、があるんだけれども、ただ今回の事案でその最高裁判例の、ね、基準をそのまま使えるかというとやっぱりちょっと難しいかなと思うんですよね。で、なのでですね、まあ普通の比例原則の問題として、処理してもらうのがいいのかなということになります。で、もし仮にそれが適法であれば、現行犯逮捕も適法ということになると思いますね。はい。これはね、もう他の問題でも、解説していると思いますので、いいのかなと思いますね。はい。ただ若干問題なのがですね、今回、覚醒剤取引を基調した手帳を発見して、その手帳から、情報を得ているわけですよね。ただこの覚醒剤取引を基調した手帳の発見は違法なんですよね。違法な捜索差し押さえによって得られた物件ということになるわけです。 だとするとその後の行為もその違法を承継するんじゃないかっていわゆる違法性の承継の問題が出てきていいのかなと思うんですよね。だからその意味ではちょっとそこの辺を突っ込んでもうちょっと検討した方がいいのかもしれないです。ちょっとその辺までね主体趣旨に入ってるかどうかは分からないんですけどね。ただわざわざですねその手帳の記載によって、その取引が行われることを知ったっていうふうなね問題文の、まあ、実関係がありますのでそれを、まあ、わざわざ問題文がね、書いてることからするとまあそこはね、書いた方がいいのかもしれないですよね。はい、だからその意味でその違法を承継させて、その逮捕を違法にするっていうのはありだと思いますね。おとり捜査そのものとしては適法だと思います。なので、おとり捜査の違法を現行犯逮捕が引き継ぐってことはないんだけれども、しかし、その前の捜索差し押さえの違法を引っ張るという考え方は十分ね、あるんじゃないかなと思いますけどね。はい。よろしいでしょうかね。さて、それじゃあですね、ちょっと回答の方を見ていきたいなと思いますね。で、まず、別件逮捕、別件交流の問題。まあ、今回別件逮捕の問題ですけれども、覚醒剤の密売について、非日の取り調べを行う目的だったんじゃないかということでね。でそこで、その詐欺の非日を利用して、こう逮捕したんじゃないかということで。で、これに関してはですね、別件記述で一応書きました。で、別件記述ベースだとすると、詐欺について、理由必要性があるかどうかというのが問題になりますけど、それはもう十分あるのかなと思いますね。はい。ということで、逮捕行為そのものは適法ということになると思いますね。で、それからですね、次に、本件手帳に関する捜索差し押さえですけど、ここは221項2号の捜索差し押さえの問題になって、で、差し押さえの範囲ですよね。で、差し押さえの範囲に関しては、これは、非日関連物件に限られるということになります。ここは、相当性説で書いてますけど、緊急処分説からも同じですよね。で、そこでですね、じゃあ、今回、非日関連物件に当たるのか、当然当たらないわけですよね。で、覚醒剤は、覚醒取引を記帳した手帳か。これは、当然当たらないということになりますから、だから差し押さえ違法ということになるでしょうね。で、そこで、じゃあ次に現行犯逮捕の適用性どうなのかということですけれども、まず現行犯そのものは要件を満たしていると言えるし、あとおとり捜査もね、適法だっていうふうに考えていいと思いますね。はい。ちなみに、平成16年判例に関しては、今回ちょっと書かなかったですね。平成16年判例の要件を満たさないので、平成16年判例は使えないんだと、こういう話を書いた方がいいじゃないかっていうのをね、別の問題で言ったと思うんですよね。まあ、要するにその平成16年判例を知ってるってことを一応アピールするために、今回は平成16年判例のね、要件を満たさないんで。なので、まあ、平成16年判例使えないと。だからより一般的な、比例原則によるべきなんだと。まあ、こういう話をね、答案に書くのかどうかということだけども、今回はちょっとですね、他にも書くことがあるんで、なので、まあ、そこまで書いちゃうと答案の分量が膨らみすぎるということで、割愛してます。なので、まず強制処分に当たらないんじゃないかっていうこと、当たるんじゃないかってことを書いて、当然当たりませんというふうにして、その上で、比例原則の問題書いて、で、失われる利益は犯罪の法益侵害の結果を邪気する恐れですね。これが非侵害利益ということになります。で、じゃあ比例原則適用するとどうなるんですかというと、まあ、今回は適法ということですよね。ただし、先ほど言いましたように、前の差し押さえ処分が、違法だということになりますから、その差し押さえ処分の違法性を引き継いでいるという話ですね。それが最後のところに書いてありますよね。いわゆる違法性の承継の問題になってきますよね。はい。で、今回一応違法性承継させるって形にしてみました。ね。まあ、承継させなくてもどっちもいいんですけども、一応、まあ、密接関連性があるというふうに言えるかなと思うんでね。なので、承継させて現行犯逮捕違法というふうにしてみましたということですね。はい。それじゃあこの問題の解説これでおしまいにしたいと思います。